この約束はあなた方にもあなた方の子供たちにも、神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。この約束を神様は守ってくださいました。救い主キリストをこの世に送り、私たちのため救いをすでに成し遂げてくださっています。今日も私たちが神の御前にこのように集っているのも、神がこの約束をすべて成し遂げてくださったからです。そしてこの神の約束はさらに世の終わり、神の国が実現されるまで続いていきます。で、そこで忘れてならないのが聖霊の約束であります。神様の約束の中で聖霊の約束を見失ってはいけません。神様はかつて旧約時代、あなた方のため救い主メシアを送ると約束してくださいました。で、この約束は主に預言者たちを通して述べ伝えられてきました。ところがこれに対して聖霊を送るというこの約束は、御子キリストを通して直に私たちに与えられてきた約束でした。私は父にお願いしよう、父は別の弁護士、聖霊を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。また私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエス様は弟子たちに向かって直接聖霊の約束を語りました。キリストは私たちの罪を背負い十字架にかかった後、死んでよみがえられました。それから50日目のことです。約束の通り聖霊が弟子たちの上に注がれました。こうして生まれた教会は聖霊の力に満たされてキリストを述べ伝えました。キリストこそが全ての人の救い主であると福音の宣教に教会は生き始めることができました。これは聖霊の力であり、そして全ては神のご計画の通りに進められていったのです。この聖霊の約束、また聖霊の働きを思うときに、御子キリストと聖霊を切り離して別々に考えることはできません。聖霊こそがナザレのイエスを私たちの主キリストと明かしてくださるからです。あるいは福音書を思い起こせば、イエスキリストは聖霊によってマリアの体内に宿りお生まれになりました。罪に満ちたこの世界に罪なきキリストが聖霊によって宿ってくださったのです。そして私たちと共にこの世界を生き、私たちのために命を捧げてくださいました。今日読んでいただいたのはペンテコステの日、聖霊に満たされペテロが行った説教の結びの部分であります。イスラエルの人々が十字架につけて殺したあのイエスを 神は主としメシアとなさったのだ、全ての人々の救い主になさったとペテロは声を大きくして述べ伝えました。ここで言うイスラエル、これはユダヤの人々のことですけれども、しかしイスラエルと呼ばれるとき、これは我々全人類の代表である、人類の代表として神に選ばれたということを指します。神は私たち人類を救いに導くためにまずアブラハムをお選びになりました。全ての民族国民はアブラハムとアブラハムの子孫を通して救いに入ると神様は約束をなさいました。アブラハムの子孫すなわちイスラエルを通して全ての人々は神を知り神に立ち返るようになるというのです。ところが そのイスラエルが大きな過ちを犯しました。神に選ばれていたにもかかわらず、イスラエルはイエスその方をその手で十字架につけて殺してしまったのです。私たちを救いに来たそのお方を人類の代表がその手にかけた。これはつまり、私たち人類が、私たち自身がこの罪に満ちたこの手で神の子キリストを十字架にかけてしまったということに他なりません。このことを忘れてはならないと、ペテロはこの説教の結びではっきりと言いました。しかし、それなら一体私たちはどうしたらよいのでしょうか。神が選んだイスラエルが失敗をした。アブラハムの子孫によって人類を救うという神のご計画はもうこれでダメになってしまったのでしょうか。いいえ、違うのです。なぜなら、確かにイスラエルは大きな失敗をしました。取り返しがつかないほどの罪をキリストに犯しました。しかし、実は私たちが十字架につけて殺したこのイエスこそが、まことにアブラハムの子孫、ダビデの末、ダビデの王座を永遠に受け継ぐべきお方であったからです。神に選ばれたイスラエルは不信仰の限りを尽くし、罪に負けました。罪の力に負け、救い主を十字架につけて殺しました。けれども、神が使わしたキリストはどのような罪にも不信仰にも決して負けてはいないのです。神に敗北はないのです。ペテロが明かした通り、一度は死なれたイエスを神は復活させられました。私たちは皆そのことの証人、証人です。神はイエスを黄泉に捨ててなどは置かれず、その体は朽ち果てることがありませんでした。むしろ、主が我が主に仰せになったように、イエスよ、私の右の座につけ、私があなたの時をあなたの足台とする時まで。このイエスに神は全てのものに勝る名をお与えになりました。十字架の死に至るまでどこまでも従順であられたキリストに、キリストを天高く上げ、ご自分の右に座らせました。ペテロはこの日、聖霊に促され、はっきりこう告げています。イエスは神の右に上げられ、約束された聖霊を御父から受けて私たちに注いでくださっているのです。神の右にいるキリストが聖霊を受けて私たちに注いでくださっている。あなた方はもうすでにこの目で、その目でこのことを見、確かに聞いているではないかとペテロは畳みかけます。ペンテコステの日、私たちは一人残らずこのキリストから聖霊を受けたのです。キリストが聖霊を注いでくださるのをこの目ではっきりと見、この約束が実現されたのをこの耳で聞いているのです。これは間違いのないことです。2000年前のあの日から今日に至るまで、今も神の右におられるキリストが私たちに聖霊を注いでいます。今日も私たちはキリストから聖霊を豊かに受け取っております。そして世の終わりまで聖霊が働きをやめる日は一日たりとしてありません。キリストが注いでくださった聖霊、この聖霊が教会を新しいイスラエル、神の民として生まれさせてくださいました。教会に集う私たち一人一人を神の子供として聖霊が新しく産んでくださったのです。聖霊によってお生まれになった御子が御父から聖霊を受け取って私たちに注いでくださっています。だから、 罪人である、罪人に過ぎない私たちも天に増します我らの父よと、キリストと共に神を崇めることができるのです。これら救いの出来事は全て教会の中で、すなわちキリストの体のただ中で始まりました。そして今もこの救いは私たちを包んでいます。この救いは教会から始まり、教会の壁を越えて世界に及ぼうとしています。巫女が十字架の上で肉を裂き血を流して罪の世界から勝ち取ってくださったもの、それが教会です。私たち一人一人です。キリストは地上でご自分の体、教会を形作るにあたってご自分を宿らせた聖霊を私たちに注ぎかけてくださいました。だから私たちはキリストの体として、教会として今も神の御前に立つことができます。もし聖霊が私たちと共にいてくださらなければ、聖霊が私たちの罪を取りなしてくださらなければ、どうして我々は神の御前に立つことができるでしょう、立ち続けることができるでしょうか。聖霊がなければ、私の主私の神よとキリストを心から信じ告白することなどできなかったはずです。けれども天の父はこれなく私たちを愛し、御子を通してご自身の霊を注いでくださいました。今も注ぎ続けてくださっています。この恵みによって私たちはキリストを信じ洗礼を授かることができました。私たちが教会に集ったのも、信仰を与えられ洗礼を授かったのも、この聖霊の導き恵みによるのであります。聖霊に洗礼によって教会に接ぎされた私たちは一人残らず我々は聖霊を今も受けています。聖霊によってキリストの体の一部とされています。つまりキリストの体の中でキリストと共に生き、キリストと共に死ぬことが許されています。キリストと共に死んだのならキリストと共によみがえるのです。いえ、永遠の命を受け、キリストと共に神の国を受け継ぎます。このようにして聖霊は私たち一人一人、また教会を日々新たにしてくださるのです。我々を本当の意味でキリストの民となしてくださいます。これが福音です。この良い知らせを今まで以上に固く信じ、より一層主キリストを愛する一人一人、そういう群れになっていきたいのです。世界は今海の苦しみの真っ只中にありますけれども、苦しみには必ず終わりがやってきます。苦しみの果てには必ず希望があります。聖書はこの希望をはっきり指し示しています。キリストが新しい天と地を携え、もう一度来てくださる、私たちを神の国に迎え入れてくださる、この日を迎えるためのしばしの苦しみを私たちは主から賜っているのです。この望みに生き続けられるように、終わりの日に若者たちは予言し、老人は夢を、幻を見る、預言者がそう語ったのはこのキリストの約束であります。世の終わりに再び来られるキリストを待ち望む信仰へと聖霊が我々を導きます。この希望を失うことがないように、父子聖霊なる神が私たちと教会、この世界を今も励まし導いてくださっています。間もなく再び来られるキリストと神の国をこの目ではっきり見る、そのような時がやってまいります。その時までの今しばらくの苦しみです。この一時の苦しみはやがてもたらされる栄光に比べるならば取るに足りません。海の苦しみは やがてもっと大きな喜びで塗り替えられることになるでしょう。この永遠の喜びの入り口にすでに私たちは立っております。キリストと共にここに立っております。このことを証しし保証してくださるのもまた聖霊の働きなのであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの尊き皆をあがめて感謝を捧げます。2020年ペンテコステの朝に、あなたに導かれ、この喜びと恵みにあふれる礼拝に私たちを導き入れてくださり感謝をいたします。私たちはすでに御子キリストに聖霊によって継ぎ木され、キリストの御体の内を生きるものとされました。この計り知れない幸いをどうぞこれからもより深く味わい、その恵みの数々を指折り数え、主が再び来たりともお待ち望みます。今この時、恐れと不安の中にいる方々を顧みてください。ウイルス拡散を防ぐために医療の最前線で身を捧げ応援されている医療関係者の方々、自治体政府関係者の方々、すべての国民国民をあなたがその御手によって守りお導きください。そして世の終わり、主が再び来られる日まで、私たちはこの世界伝道のために使えるものとなさしめてください。今日もご自宅で共に同じ御言葉に聞き、祈りを持って礼拝を捧げている経営する兄弟姉妹を私たちと共にキリストの枝、聖なる行動の教会の枝としてお加えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。